松岡茉優、伊藤沙莉、お互い様っす。
お元気ですか？松岡茉優です。
伊藤沙莉です。
芸能生活20周年おめでとうございます。
おめでとうございます。こんにちは。
こんにちは。私たち2人は親友兼同業者なんですけど、
はい、
芸能生活が20周年がたまたま揃ってて、はい、あの私たちあれなんです。私が早生まれだから。
そうだね。
あの年で言うと1個サイリが上になる。学年は一緒なんだけど、
うん、
だからあの私が小2で始めて、うん、小3で始めたサイリが8歳と9歳で、お互い今回が20周年ということで、
はい、
記念ラジオを、
はい、
作らせていただきました。
ありがとうございます。
と言っても
そうダメだよ。
ダメダメ。
本当に何やってた。大変なことなんだから。これは
20周年ももう後半に差し掛かってるってことになっちゃ う,
う, もうよ。
本当は20周年の年度始めから始まりたかったね。私たちは
本当だよね。
撮ったし
結構前だよね。撮ったの
全然前。寒い寒い。
そうだよね。
コート着てたから。
だって違うよ。だってバレンタインのチョコ持ってきてたし。
あ、そうだよ。私バレンタインチョコ持ってきてた。サイリがさ、なんかあの名誉な賞をいただいた日よ。
そうだ、それで私、ね、そのままね、
そうそうそう、可愛いおベベ来ていなくなってさ、はい、あれだ、もうあれから半年近く経っちゃうんじゃないの。
経っちゃったよね。
ね、
何してたのって話だよ。
でもね、で私たちが不仲とかじゃないのよ。
そう、なんかね、なんだかさ、誰が書いたのか知りませんけれども、
こたつ記事ね、
そう、ニュースが出ちゃい前ましたけども、
なんか仲悪くなったから、喧嘩したからみたいな。
だから例えば、うん、万が一奥が一、うん、そうだとしても、うん、やり通す
じゃん。やるよね、うん、絶対やるよね。
なんかさ、バイバイってさ、お疲れ様でしたみたいな感じになったとしても、そうそうそうそう、やるよね、さすがに。
だから不仲でできなくなることって逆にないかな。
まずないな。
逆に大人の事情でした。
そうですね、
はい、
もうこれは確固たる
確固たる大人の事情でようやく私たちあの、はい、お家を手に入れて、
はい、
ここから飛び出していこうということになりましたので、
やっと最終号です。
あなた、皆さん、でもね、本当にお待たせしてごめんなさい、
は
い、
あ、それですね。まずは
そうなの、あの、はい、メールくださった方はせっかくメール送ったのにどうなってるんだろうって思ってたと思うし、うん、ただただ楽しみにしてくださってた方もなんかあれ やんないのって思ったと思うから、うん、
はい、
始まります。
始まりますよ。いよい よ
お待たせします。
お待たせっす。
今回タイトルがね、お互い様っすっていうことになってるんですけど、ね、
はい、
なんかこう私たちは同い年だし、うん、同い年、同学年、もっと同世代、はい、
うん、
もう年の違う方々も肩を組んで、
うん、
もうお互い様っすから、
うん、
頑張りましょうよって、こう日々のストレスとか嫌なこと、理不尽なこと、楽しかったこと全部共有できるラジオにしたいなと思っておりまして、
はい、
この番組は皆さんからいただいた喜怒哀楽を共感したり脱線したりもしながら、最後にささやかなお互い様っすをお送りする寄り添い系トープクログラムです。
トープクログラムです。
トークプロプログラム、
久々だからしょうがない、これアイドリングだからね、う
ん、トークプロプログラムです。
はい、
で本当にたくさんメールいただいて、
はい、
これをね、半年お待たせしたのが本当に申し訳なかったんだけど、
うん、
あの半年前に送ってくださったメールを中心に、
はい、
あの今回紹介していきたいと思いますので、
はい、
あの送ってくださった方もあれもう一回送んなきゃいけないのかなってことじゃないので、
うん、
あの皆様からいただいたメールをもとにお互いサマスしていきたいと思います。
はい、
では早速最初のメールをご紹介します。ラジオネーム矢野ちゃんさん、23歳の方です。私は主に配送業を担当しています。2人1組で配送する流れで、いつも一緒に作業する方の物の扱いがとても悪くて日々モヤモヤしています。段ボールを雑に置いたり、商品を軽く投げたり、気にしないようにしていても物音がすごいので視界に入ってきてしまいます。私は普段から物を雑に扱う人やドアや窓を強く閉める人などが苦手なので日々ストレスです。まゆちゃんとさいりちゃんは人の行動でモヤモヤしたりイライラすることはありますか？
はあ、
あるよ。
でもまゆちゃんも、
うん、
え雑？違いますよ。こんなとこでバトル繰り広げようなんて思ってないんですよ。いや、じゃあ大きい音ダメよね。
ダメ、
ね、大きい声とかね。
ダメ。
あの似てるよね。
普通に現場で、
うん、
例えばさ、トイレとかがさ、
はいはい、
1個しかない時とかにさ、
はい、
開けてさ、
はい、
人が出てくるじゃん、
はい、
あのちゃんとサイコスリラーの声出るもん。
なんで、いやトイレは誰かしら使うんだよね。
びっくりしちゃうの、怖いっていうか、まあね、
ちょ心臓が弱め。
それだと話が変わってくるけど、でもめっちゃわかる。そのなんかそのさ、え、なんでその閉め方みたいな人いるじゃん、は
い、
ドア
いますね。
怒ってる時のアピールドア閉めはあるじゃん。
あるある。それは自分もやっちゃう。
やっちゃうよ。
バン。そう。今の気づいた。
怒ってるからね。 あとさ、なんかその、うん、まああんまりないけど、そのなんかちょっとうんってなんかちょっと机叩いたりとかさ、
はいはい、
ちょっと一回整理しようみたいな、あ、うるさいかな、そう、
はいはいはい、
あるよね。
ちょっと仕切り直しの時のね。
そう、牽制はする時はあるけど、うん、でもこれはさ、多分矢野ちゃんさんのモヤモヤってさ、
うん、
もちろんその物に当たったりするのが苦手っていうのもあると思うんだけど、うん、同じ仕事をしてる人として許せないっていうのもあるんだろうね。あ、
そうだね、
多分ね。
しかも雑じゃいけないしね。
そうだよね、
それはあるかもね。
でもさ、仕事でさ、同業者でさ、うん、なんていうのかな、本当に君のことを尊敬していて、
うん、
君の仕事も尊敬してて、仕事に対する姿勢も尊敬し続けられるって、うん、かなりレアケースじゃん。
あんまりね、ここありますからね、
仕事の仕方がさ、
うん、
お金だけ稼げれば別にクオリティはほどほどでって人とさ、
うん、
いや、お金はいらない、私はクオリティ重視でって人もいるわけじゃん。
好きかどうかとかもあるしね、その仕事がね。
そうだね、
うん、やって楽しいかとかあるし。でも結構雑な方とかって、
うん、
なんて言うんだろう、無意識っていうか、
あ、わかるわかる、
結構なんか怒ってるとか聞いても、
わかる、
え、なんでみたいな言うこと多いから
あるね。
なんか気になるってことは伝えてもいいんだと思うんだけどね。
なんて言う、
え、なんか何かすごいイライラとされてんのかなみたいな、
うん、
聞いたらなんか多分イライラしてないじゃん。
そうかもね、そうかもね。
え、なんか気になりましたみたいになったら、なんか、
ね、
激しめだねって言ったら
そうだよね、
なんか、あ、激しかったんだって気づく、うん、なんか言い方だと思うんだよ、マジで。伝え方っていうか、
いつ言ったらいいかな。多分さ、物をガッてやってる時にさ、うん、ちょっとって言うとちょっとさ、
自分もね、そうそうそう、あるから。
あとさ、彼女か彼か分かんないけど、うんうん、23歳だからもしかしたら年上だよね。
先輩だな、
多分ね。したってことないかもね。
確かにな、それがちょっと嫌なんだな。
うん、言えないよね。目上の人に言えないな、その音気になるって言えないな。
確か、私さ、
うん、
あのさ、ちょっとさ、脱線しちゃうけどさ、人が喋ってるのを上からかぶせて喋ったりとか、うん、あとなんか、こうね、喋ってる間に、こうね、あの、なんていうの、共感で、うん、あーってなんのわかんないけど、
う
んうんうん、こう、スタッカートで欲しいわけよ、私。
どういうこと
なんかそう、あ、はい、みたいな。
相手じゃなくて、スタッカートじゃなくて。
あの、なんていうの、あーっていう人いない。なんか、その肺活量無駄だよって。
いない。え、どういうこと？
なんか、あ
ー、あ、テンポ狂うね。
そう。
だから、相の手のテンポが悪いね。
そう、ずっとコーラスみたいに入れられちゃうの。だから私もなんか、いやいや、喋ってるから、
そうだね。
はいはいはい。とかでいいのに、なんか、あーってやられると、ちょ、邪魔だな。
そうだね。
でも、それが例えば、上の人だと、
無理だね。
邪魔だなって思いながら喋り続けるわけ。ね、でもやっぱ注意散漫になって、うん、その、何喋ってるか分かんなくなって、まあ、あ、もう大丈夫です、はい、みたいになるのが。
そうだね。シンクって話に結局戻らないんだよね。
そうなの。
伝えたくてもね。
そう。だ、上の人は確か言いづらいかもね。
でも逆にさ、スタッカートが多すぎる人もいない？
なんか、ダメ
みたいな。
いる？
あー
っていう。落ちてってるの、どっかに。
そう。だから、なんか、え、聞こえてる？話聞こえてる？って思うよね。
わかる。これ、塩梅なんだよね。
愛の手で言うとさ、うん、私は魔法の言葉がまあだと思ってるのよ。
今日も言ってたよな。
言ってないわよ。
言ってたよ。あの、ちゃ、今じゃないよ。支度中。まあって言ってたよ。
そうそう。まあは七変化するんです。もうなんか、まあもできるじゃん。
うん、
あの、痛み入りますね。まあもできるし、うん、あとなんだろう。嬉しい時はまあって言えるし、あとなんだろうな。怒る時はまあ。
そんな無理やりはダメよ。
いや、だから、まあは、本当に手に入れてからは、
うん、
もうかなりやりやすい。
フル活用してる？
行きやすい。
まあ、結構そうだね。眉に合うしな、しかも。
あ、そう？
私がまあって言ってたらどうしちゃったのってなっちゃうけど。
童顔ちゃんだからね。
はい、そうですね。
さゆりの愛のと気持ちいいな。
なんだろう。でもなんかさ、聞きたい気持ちがあるじゃん。
うん。
普通に。
話をね。
そう、うん、その人の話を。うん、だからなんか、あーの人とか、その、
確かにね、
の人は、うん、聞いてないんだな。
聞いてないかもね。
そう。だからちょっと、こちらも、うん、聞いてもらってないっていうのがあるのかもしれないけど。
うん、そうかもね。
まあ、ちゃんと全然話しちゃう
けど。彼女はね。
そう。
でもなんか多分コミュニケーションがあんまり取れてないんだろうね。
そうだね。
先輩なのか、お世話なのか分かんないけど。でも確かに伝えた方がいいかもね。その、伝えにくいと思うんだけど、めっちゃ。なんか、でもほら、注意の方に行くとさ、そんなに強く投げたら物壊れちゃいますよとか言うとさ、
うん、
二人一組だよ、
きついね、
ずっと厳しいから、なんて言ったらいいんだろう。
これえぐいね、結構、
むずいね。
でもこれ、こんな
なんか言っちゃ悪いけどさ、こんなことでなんかストレスになりたくないじゃん、
う
ん、
そうだよ
本来。
そうだよ、
せっかく仕事頑張ってんのにさ。
そうだよ、
なんか解決してあげたいね。うん、
そう、なんかなんて言ったらこれが解決するかはまで言いたい。
そうだね、
探したい、
探したいね。
なんだろうな、うん、なんか仕事の注意はしない方がいいもんね。
そうなのよ、なんかだからさ、どのくらいさ世間話してるかとかもある、
うん、そうだね、関係値にもよるよね。そう、
もしなんかお弁当とか一緒に食べてんだったらさ、
そうだ、ね、
私こういう人ダメなんですよって、
あ、遠回しに。
そう言うだけ
で、でもそういうやつって気づかないのよ。
嘘でしょ。
私何度かやったことある、それ。
マジで
試したことある。
へー。
でも価値観が違いすぎる人って、うん、わざと言っても気づかない、
うん、嘘だね。
遠回しにというか、もうほぼ直線で、私こういうの苦手なんですよって言っても、その夜言ってきた。
あ、そう、うん、でもすっごい共感してくる人とかもいるもんね。
いるいる、
あなただよって人がさ、わかる、私もダメとか言われてさ、本当だよってなってさ、
わかる
なんでだよってなるけど、
となるとさ、やっぱ伝える方向むずくね。
確かに、
もう耳栓かイヤホンじゃない。
ああ、確かにね。もう喋んない関係性なら逆にね。う
ん、なんか例えばさ、嘘、ちょっと嘘つい、小嘘ついてさ、うんうん、でも聞いてるのがリアーナでもいいわけ。
はいはいはいはい、
だけど、あの、ちょっと英語のリスニングの勉強したいなと思ってて、
はいはいはい、
とか、なんか、ちょっと今好きな人が外国の人なんですよ、とか言って、
あ、いいね、
ちょっとなんか負荷をつけて、
はいはいはい、
で、ちょっと英語の教材聞いててもいいですか。
うんうんうん、
これ多分、あの、サービス業じゃないから、イヤホンしてても大丈夫なんじゃないかな。
確かにお客さんが目の前にいるわけじゃなさそうだもんね。
うん、もしくは、あの、もしそのイヤホンがさすがにちょっと仕事中まずいってことだったら、
うん、
あの、あれがおすすめよ。あの、本当のさ、耳栓だと本当に聞こえなくなるじゃん。
うんうんうん、
ムッってなっちゃうから。
はいはい、
じゃなくて、あの、男の子だったらさ、コットンさ、わかるかな、コットン、あのパフコットン、あの、
はいはいはい、
あの、化粧水とかをやる、うんうん、コットンわかる、あの、それをさちょっとちぎってコロコロコロコロコロコロコロってやって入れとくの。
え、それいいんだ。
それだと聞こえるけどぐらいになる。
そんなに破裂音じゃなくなる。
そう、だから私は大きい音苦手だから、大きい音が鳴る前提の映画あるじゃん。
あ、
映画館だと逃げらんないから、それ作っていく、
うん、
私。
そうなんだ。
ピョーローガーみたいに。
あ、それいいじゃん。
そうだよ、
それ一番なんか誰のことも傷つけず、
うん、そうだよ、だしその音も薄くなくなるし、ちょっと伝えるの諦めようか一回。
そうね、なんか、
う
ん、もっと仕事しづらくなっちゃうの嫌だから。
嫌だ、それで やめようかなまで言っちゃうとね、
うん、辛いから、
寂しいから。
せっかく丁寧にね。
そうだよ、
私たちにだって配送してくれてる可能性あるじゃん。そ
う
だよ、
本当にありがとう。私はもうお取り寄せま、お取り寄せ
ま、お取り寄せまだよね
本当にありがとう、お疲れ様です。
お疲れ様です。
あ、だからだよ。
あ、そうだ、
そうだよ、
来たよ。
お疲れ様
っす。お疲れ様っすじゃないんですよ。
そうですよ、あの、こういうね、はいはい、あのエピソードを紹介した後に、はい、3パターンのお互い様っすがあって、
ありますね。
あの、初回だからちょっと、あの、それぞれのお互い様っす聞いてみようか。
はい、
うんと、じゃあ、嬉しい感じのお互い様っすお願いします。
なんですか。
あの、手動です。
あ、そう、
お互い様っす
これね。
あ、いいですね。
もしくはちょっと泣き泣きする感じ、
お互い様っす。
で、これが
お互い様っす。
はい、矢野ちゃん、どれ。
矢野ちゃん涙かな。
あ、じゃ、でも癒しはありだよね。犬だね、うん、犬はごめん伝わんないんだわ。じゃ、これね、私たち手動なの、これ。自分で押すんだけど、この自分で押すやつが分かりやすいようにご自身でマークつけてもらえますかって言っていただいたの。そしたら、この癒し、一応癒しなやつなわけ。だから私は温泉マークかなとか、ハートかなとかって思ってたら、サイリが犬書いたの。で、それを犬ねって言ったけど、今誰も分かんないから。
そうだよね。ね、癒し系、癒し系。
いや、じゃあじゃあ、いいですか、お願いして。
あ、私が押していいんですか、
う
ん、
心を込めて。
わかりました、初、うん、いきますよ。
お願い。
矢野ちゃんさん、
お互い様っす。
これだね。
あ、いいね。
こうやってやっていこうと思うの。第1回ありがとう矢野ちゃん。
ありがとう矢野ちゃん、
うん、
頑張ってね。
私たちのお互い様っす伝わったかな。
エールを伝えたよ。
じゃあ第1回もう1通紹介しようか。
はい、
じゃあさゆりちゃん、これお願いします。
いきます。
ラジオネームデミスノーグスさん22歳、うん、こんにちは。
こんにちは。
僕は一人暮らしを始めます。実家では自分の部屋はありませんでした、うんうんうん、しかしこれからは自分だけの部屋かっこ城を手に入れ
城、
生活できると思うとワクワクします、うんうんうん、さらに新しい住まいの近くには海があり、うん、海なし県民の自分にとってはとっても嬉しいです、うんうん、今は頭の中で新しい生活のシミュレーションを繰り返しています、うん、新しいことがたくさん待っているので楽しく生活して頑張りたいですということです。
すごいね。しかもさ、こういう時にさ、はい、そのワクワクしてるって自分で言える明るさがあるんだね、
う
ん、
素敵だと思う。楽しみだよねこういう時って。
でも私たちってさ、上京した経験がないじゃん、
う
ん、
そう、
上京とか転勤とかさ。
そうね。で一応千葉だから上京ではあるんだけど。
あ、そうだ、あなたは。
私そうなんですよ。
あれやったじゃん、魔女の宅急便ばりの。
そうですよ、元気です、やってますよ。
そうだよね、はい、そうだそうだ、
いろいろあったけど。
あったね。
私は元気です。
そのさ、その実家もあの一人暮らしのお家もあったけど、うん、実家とね行き来してたのを、うん、もう完全に一人暮らしのお家を拠点にするって決めた時がね、うんうん、あったもんね。
ありましたね。でも本当にそれはもう背中押したの、変な話コロナだけどね。
そうだね。
それまでは結構行ったり来たりしてたけど、
私たちがどうしても人にね会い続ける仕事だからね、
う
ん、
そうだね。
その時あれなんだっけ、あのほら運転してもらってる車の中で何聞いてたんだっけ。
オレンジ、
オレンジくん、スマップの
スマップさんのオレンジで上京しました、
う
ん、
泣くよね。
泣いた、
さようなら。
そう、ね、ありがとうマジでよかったな。なんかでも上京って楽しい、ね、いい思い出だなって思うけど。
あ、本当。
初めて一緒に、一緒にじゃない、初めて一人で暮らすってなった時、うん、結構寂しかった。
私
楽しみだった。
どうだったかな。私多分18か9ぐらいだと思うんだよ。
早いんだね。
そうなんだよね、都民なのにね。だから、うん、家賃のことが心配だったかな。
そっか。
なんかさ、例えばお洋服買ったり、うん、おやつ買ったりとかなんてさ、小学生からするしさ、うんうん、そのお金を扱うことって別に初めてじゃなくても、うん、確実に払わなきゃいけない、払い続けなきゃいけないものができたわけだから、うん、だそれは不安だったね。そのお給料とさ、家賃かなり安いところに設定したけど、うん、これ私たちって流動的な仕事じゃない、うん、これ払い続けられるのかなってちょっと不安だったね。
緊張はするよね、ちょっとね。
そうだね。
なんかなかなか大丈夫かなってそわそわするしさ、うん、結構なんかこんなに、うん、だ変な話、私家事ってそんな本当にやってこなかったから、
うんうん、おーって思うよね。
おーって思うなんでこう優先順位が分かんないのよ本当に。
人によるよね、うん、家事の最優先は。
家事の最優先、
家でこれだけはしないと。例えばご飯だけは毎日自炊したいとか、
あ、
掃除を怠るわけにはいかないとか。
なるべく皿は人に洗わないでほしいから。
あんたそうよね。
私ダメなの。
洗い直したりするでしょ、だって
ちょっとね、嫌な小銃刀みたいになっちゃうけどちょ、しちゃうのよ。
そうなんだよね、
ダメなの。なんか、うん、何それって。そのなんかお皿のお尻洗わない人いるじゃん。
え、あのちょっと出っ張ってるとこ。
そう、要するに底、うん、皿の底、裏側。
あ、そうなんだ。
なんかこうスルーってやってなんかほんとトゥルンってやって中だけ一生懸命洗ってる人とか。
赤ちゃんのお尻を撫でるごとく、
ね、撫でるごとくトゥルンとやる人いるんだけど。
あ、そうなんだ。
いやいや、使ったんだから。
私あの溝まで洗いたいわ。
わかるわかるわかる、
出っ張ってる溝。
うん、そう、そこもさ、結構ここの形に合わせてスポンジをこうギュギュギュやったりする
でしょ。あ、そうそう、あのちょっとななこう撫で、そうそうそう、撫でるよ。
しかも私その絶対に洗うときに、うん、その米、茶碗だとしたら、
うん、ご飯茶碗ね。
ご飯茶碗の、そうだって米粒のちょっとガリみたいな
の
とかも、なくなるまで手でこすって全部綺麗になってからやっと スポンジに行くの。
泡に行くのね。
そう。だから、いきなりスポンジの人とかいるじゃん。
うんうん、
嘘だろ
って思う。それスポンジにつくもんね、米がね。
うん。なんか、全部その味になるよって、カレーとかさ。
味にはならないけど、食べないからスポンジ。
いきなり、でもなんか、ちょっと水飲んだコップとかも、カレー味になっちゃうじゃん。うん、そのカレー。
油がついたままだからね。
そう。
あともっと細かいこと言うと、小麦粉系使った時さ、スポンジが中に小麦がさ、
うん、
私は、あの、結構、クッてやってもさ、破けないキッチンペーパーあるじゃん。
うん、
あれで最初こする。
はいはいはい、
指だとちょっとあれだから、痛いから。
あ、本当。
痛くない？
でなんかさ、こう CM みたいになんないと落ち着かなくない？なんか
キュッキュッキュッ だからあの油物、うん、なんかシチューとかは、はいはいはい、油ベトーっとつく、うん、パスタとか、はい、それはそのギュッギュッてやっても大丈夫なキッチンペーパーでギュギュギュギュギュってやって、なんならそこに石鹸つけてやってからスポンジ、スポンジの位が高い割と。
わかるわかる。
私たち多分。
私たちそう、スポンジはもう本当に待ってましたじゃないと。
そう、お願いします、
そう、お願いします、綺麗にしときました、
スポンジ入りますみたいな、
お願いします言っとくのよ。
そうだね、わかるよ、
それはマジでそうなの。で
もデミスノーグスさんはさ、くんか、
くんね、
えってなってるよ、ワクワクしてるっつってんのに家事の大変な話しやがるこいつらで思ったのとちげ
え。海嬉しいよね
海あり県の、
海あり県いいですよ。海の見えるレストランとかやっぱり千葉はあるんですよ、それだけで。やっぱお姉ちゃんの結婚式とかも、
あ、あれ素
敵、バーってカーテン開いたら
海、お写真見たけど素敵だったね。から
そういうのはやっぱり海見るだけでちょっとやっぱテンション上がりますよ、
うん、そうなんだね、うん、私に海で溺れたことがあってね、2歳の時、
うん、
あのさ引っ張ってもらうタイプの浮き輪あるじゃん、
うん、車みたいなやつでしょ。
あ、そうそうそう、子供用の、はい、あれを2歳の時につけてもらってわーってやってもらってたんだけど、波が来てひっくり返ったんだよね、うん、その時になんか何かを見たの、走馬灯みたいな、なんていうの、2歳なりにピンチだったんだろうね、うん、だ2歳の記憶ってあんまりたくさんはないけど、もうあの怖さ、えっていう、2歳でさ、あ、やばいかもと思うことなんかないじゃん。だからその、あ、やばいってなったのが怖くて、海で泳ぐっていうのを大人になってから自分から望んではしてないです。
どうしてそういう話すんの？
ごめんね、
海は嬉しいって
言ってんの。そうなんだよデミ君、ほんとごめん
この人溺れないから大丈夫
だよ。大丈夫だよ。でデミ君がじゃあ一人暮らしが楽しくなるワンアイテム教えてください。
はい、何ですか？え、ボタン？
あ、じゃあボタンじゃなくてね、あの一人暮らしの時これあった方がいいよみたいなのが一個教えとく。
あ、はいはいはい、
一人暮らしの先輩としてね、ハッピーな話題として、
はい、
これあると助かるぜっていうの一個渡ししとこ。
なんだろう、ありますか先に。
はい、私の場合は家中にブランケットが積んであるね、
う
ん、
あ、そう、
うん、
寒がりだしね。
私なんか布あると安心する、今もかけてるんだけど。
そうだね、
なんか布あると安心するから、だからサリが来た時もさ、何やかんやかけるじゃん。
かけられる。あ、じゃあ暑いからいつもいらないなって思って取っちゃうけどそうそうそう、
だからなんか自分が落ち着くグッズはやっぱあった、なんかちょっと値段が張ったり、ね、ちょっとまだあの新社会人だしお金抑えとこうかなと思ってもリラックスできるグッズ1個あった方がいいかな。
確かに。
どう、
私も一人暮らしするにあたって、うん、一番欲しかったのが、うん、憧れてて、やっぱその人をダメにするクッション。
ああ、わかる。
憧れてて、
あれ実家に置いてもらえないもんね。
あれ実家買ってもらえないじゃん。
邪魔になるし掃除大変だから。そう、
だから念願のだったかも、
うん、
でやっぱそこでやっぱ生活するようになるし。
あったね、うん、最初でしょ。
ずっとあったでしょ。
あった。
あのやつが来てからは、うん、そのお兄ちゃんがずっと
使
ってて、
そうだね、
それ取られちゃったんだけど、あれは結構便利だったかな。
だしさ、最初その際の最初の一人暮らしのお家でいらっしゃいってするじゃん、うん、その時にあのクッションの方に座っていいよって言ってくれるの、
うんうん、
それがすごい嬉しかったし今思うと可愛い。
確かに、
ね、いい方に座らせてくれたんだね。そうそうそう、あの時ね、
一応自分は床で、
そう、こっちでいいよって言ってくれて座らせてもらってたね。懐かしいわ、うん、じゃあまあこれはもちろんこれかな。
お互い様っす、
うん、デミ君、ちょっとお姉ちゃんたち、ちょっと暗い話ばっかりしたけど、うん、楽しい生活できるように祈ってるし、
楽し
い、心の赴くままに。2本紹介しましたけど、ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあそろそろここら辺でおいとましましょうか。
はい、この番組では皆様からの喜怒哀楽エピソードを募集中です。お互い様す公式 SNS の DM またはメール、これはアルファベットで読めばいいですか。
OTA
メール OTAGAISAMASSU お互い様っすですね。@gmail.com。gmail は gmail.com でございます。
これ確実にメモ書き留められたわ。
ね。
そう。ラジオのやつ、だいたいさ、OTAG みたいな感じじゃんか。うん、違くてさ、確実に打てたわ。
お気に入りましたんで。
で、もしあの、この私たちのこの初回放送について、あ、こうじゃないとか、うん、それわかるとかあったら、ぜひぜひハッシュタグサマスでつぶやいてもらって、それでなんかみんなのね、お互い様の輪を 広げていけたらいいかなと思ってます。
はい、
じゃあ最後はお疲れ様っすで終わりにしましょうか。
了解です。
じゃあ以上、松岡真由と
伊藤沙莉でした。
お疲れ様っす。